好き好き好き好き好き好き一休さん。そんな和尚の独り言。
はい、そんな和尚の独り言ですね。あ、何の番組だったかなって今一瞬ね、一休さんの歌声でちょっと飛んじゃいましたけど、ここからはそんな和尚の独り言で、今ですね、オープニングで一休さんと歌ってくれたのは、横手市平賀町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職です。
そうですね、私は一休さんでございますけど、
ね、どうされました？
なんとなくね、もう寒くなってきてね、うん、いやいや、気持ちもこう沈んでるなとなった時にね、うん、なんかあの一休さんのトンチでね、うん、なんかこれを打開する、うん、ようなことがあればいいなと思ってプッと浮かんでですね、うん、一休さんって叫んでしまいました。
でもね、なんとかしてほしいですね、うん、この寒さ。
そうですね、まあ、寒さも答えますね、だんだん答えていくんですよね。で寒くなるとね、なんか予期もせんでまたですね、うん、お薬飲んでても足がミリミリするって、こうどうなんですかね、このね、体の中っていうのはね、なんて思いながら、こう秋の深まりを迎えるわけでございますけどもね、
深まってきますけれども、どうされました、
ね、またいつもの持病が来たんでしょうね。
そうなんですか。
いやいや、だから寒いわ痛いわっていうんでね、
そうでしょう、
なんかこうメンタルがこうバズバズとこうやられるような気がいたしますけども、それにもめげずに頑張ろうというからには、なんかこうね、気の利いたなんかこう力があるといいなと思いましてですね、ちょっと一休さんに頼ってみましたみたいな。
まあ、うん、そこの歌詞を一休さんじゃなくて、うん、お嬢様なんて呼ばれてます？愛称で。
普通？
一休さんみたいな感じで歌うなら何にします？
いや、大円さんっていう方はなかなかいないかなと思いますけどもね。
なんか気やすく読めない感じしますけど、どうしよう。
え？
なんかもう拝んじゃう。
気やすく、
気軽にじゃないの。なんて言えばいいかしら。
やっぱり気軽さ必要でしょ。やっぱり、ね、なかなかこう苦にもされずにこうそこにいるみたいな、そんな存在がですね、うん、私たちじゃないかなと思うんですけどもね。
すごいお嬢
さんも、まあ、身近なとか、あるいは気やすさとかね、うん、そんなところにいる存在でありたいなと思ってますけどもね。
そうですね、そうですね、
うん、そう、そんな中でこう日常のこう会話でね、うん、あのうちのこう子供たちにですね、なんかあの、はい、ほら物買ってこいって言ってね、うん、こう建て替えてこいみたいな話する
んです。
するとですね、おキャリコキャリコって言ったんですよ。キャリコって何かわかる？
ああ、私は使わないけど、うん、ばあちゃんが多分釣りっ子のことですよね、
そうそうそうそう、
きっと。
キャリコキャリコって言ったんですよ。
うん、言ってた。
息子たちがね、はいはい、何それみたいな顔。
やっぱり、うん、
キャリコって何ですかみたいなね。
うんうんうん、
キャリコ知らねえなみたいな。だいたいほら、だいたいそういうこう、会話がなるんじゃない。
あ、でも、自分の世代と違うっていうことですよね。
キャリコも分かれねえのかなんてね、
子供
も
言
ったりする。この、なんか、田舎の親父のこう、フレーズみたいなね。
いいですよね。
そうそう。で、キャリコっていうのは、まあ、お釣りだから、まあ、お釣りお釣りくれ、みたいになったして、
うんうんうん、
そんなことで、あ、お釣りのことですね、ってこ
うい うの。そうそうそう。
なんか、そしたらですね、なんか、どっかのお家のおじさんがですね、なんかその話をしたっていうことを思い出したね、うん、あの子供がいましてね、
うん、
ただその人がね、なんかあの旅行行ってね、
うん、
旅行ってほら秋田県内じゃないですよ、どっかあの、はいはいはい、どこに行ってほら買い物して、
うん、
だからじゃあキャリコキャリコって言ったらしいんですよ、
はい、
その、
はいはい、
まあ売り子の人にですね、
うんうんうん、
分かんないじゃないですか、
分かんないですよね、うん、
キャリコキャリコって言っても分かんない、
うん、
まあこっちはほら秋田県じゃあんまりもう物フレーズが短いですから、
うん、
ね、お釣りくれっていうんだけど、ほら、キャリコカリコってこう、
はいはいはい、
なんかやったんでしょうね。
うん、
だから分からないと、
うん。
なんか、軽減そうな顔された。
軽減な顔するかも。
うん、そしたらね、
はい、
いや、これは言い方が悪かったろうっていうことに、その、気づきましたね、
うん、
その方がですね。
はいはい、
何ちったかって言って、うん、キャリコくださいって
言
って。
丁寧に言ってくれたんですね。
そうそうそう、なんかやっぱこう
丁寧に
言わないとこの人は分からないんだろうって。
でもキャリコはそのまま、
そうそうそう、キャリコくださいっていう子ほらちゃんと つけたそうですけども、
はいはいはい、
でもそれでも分からないっていうんで、
うん、
まだ考えて、ああ これはもう、もう少し丁寧に言わないと分かんないんだろうとこう思ってね。そしたらね、おキャリーくださいって
。おキャリー
財布は、窃盗をつけましたね。をつけたんですよね。おキャリーくださいって言っても分からなかったっていう。
ちょっとまた分からない。そうそうそう。パーンってなっちゃいましたね。
私ももしかして、おキャリーおキャリーって言ったら分かんないかもしれませんけども。
おキャリーだともう全然想像もつかない。
で
も
丁寧にこう物を言うっていうのはですね、うん、ちゃんとほら、ちゃんと設備具をつける。うん、そして窃盗具をつけるという、うん、そこまでは分かったんでしょうけれども、相手に使える術が分からなかったというね。
そうですよね。ね、今のお話聞いてね、ツイキャスで乃木坂さんが、めちゃくちゃ笑ってますね。
本当、
うん、このキャリッコが分かるからこそ面白い、ね。
うん、そう、キャリッコくださいね。うん、キャリッコくださいまで、最後、おキャリください。
おキャリください。
さすがですね、やっぱ。
すごい。
こういう、まあ、ある意味これも気の利いたフレーズだったんでしょうけど、伝わらないという。うん、気が利いたようで気が利かなかったという、そういう場面に出くわすことがですね、やっぱり人生長いといろいろあるんでしょうね。
そうですね。
うん、そんな中でですね、うん、やっぱりそんなことを言いながら、こうやってると、もう寒くなってきたし、うん、言葉も通じないし、うん、ね、って思ってると、なんかこう、頭の中がキュキュッとしてしまう。これはなんかまあ、年とともに、まあ、加齢とともにこう考えるのがよく、巷でいう、認知症と。
はいはいはい。
ね、まあ、言葉ではね、ほら、ボケかますみたいなね、うん、ボケみたいな。うん、あ、うちの境内地にはですね、なんと、ボケよけ観音さんってのが
あります。何？どちらにいらっしゃるんですか？
お寺の境内地にね、佇んでますけど、
ね。え、本当ですか？
ボケよけ
観音。何回も行ってるけど、ちょっとまだ、
そうそう。
行ってないかも。
別名ですね、音ボケ観音と言いますね。
おつけ、そうですよね。
音ボケ
観音。音ボケ
観音さん。そう、音ボケ、音ボケ。観音。
なんか親しみもあり、なんかとってもいいですね。
だから、私はボケたんじゃないって、とぼけたんだよってこういうふうに切り返しなさいみたいな。
切り返しなさいと。
そう、するとなんかいけるかな、なんて。
すごい。なんかそれって最初のおいきゅうさんのね、とんちじゃないけど、うん、なんか全然考え方、捉え方が変わって、とってもいい。
で、フレーズ、
フレーズ。フレーズ、
ね、なんかフレーズの取り方で、もう感じ方でね、なんかちょっと、あ、ちょっといけるかな、みたいな。ね、まあ、気の利いたフレーズみたいなね。音ボケ感の、ね、ボケたんでね、とぼけたんだってこうなんか最後に主張する。ね、そんな年寄りになりたいみたいなね。
すごい。
とぼけたんだみたいなね。まあ、ボケたかボケないかってわからないわけですけどもね。まあ、日常になんかボケたような感じだと、ボケたかわからないっていうのも、はいはいはい、認知症の予防なのかななんて思いますけども、普段からぽやんとしてればいいんですよね。
ああ、
そうするとわからないから、うん、ほら、はい、ね。だからボケたかわからないという、はい、それが一番の予防方法じゃないかなんて勝手におしは言ってますけども。
じゃあ私も。
ね、その中でですね、そうですよ、ちゃんとね、今ね、いろんなほら、よく冊子来るじゃないですか、冊子っていうか、広報みたいな、ああいう中にですね、まあ私もね、目を通すわけもなく目を通していたと思
います。何ですか？そう
するとね、すごい、早期発見チェックリスト20っていうのなんですね。
あ、音ボケに関してですか？
そうそうそう。やっぱりね、普段はね、60枚はそんなことはねえだろうみたいなことを思いながら、改めて見てみるとですね、これは深いな、なんて。当てはまる項目がいっぱいじゃないかなと思って。
例えばどんな？
これすごいですよ。20ですからね。まずですね。1番から言ってみますとね。今切ったばかりなのに、電話の相手の名前を忘れる。ありますね。
あれってね。携帯電話。あるある。
もう電話して、その時はちゃんとこう会話してて、はい、頭に入れてるんですけど、しばらくすると誰から電話かけてきてこう、わかんないって。
携帯だとね、名前が着信履歴に残るからいいけど、知らない方からだと困りますよね。
そうそう。でもわからない。
でもわからない。
同じことを何度も言う。
言います。
問う、する。
言ってる。
ああ、なんかもう、リピートしてますね。
言ってますね。それで私に言われたくないですよね。いや。そして？
しまい忘れ、置き忘れが増え、いつも探し物をしてる。
してるこれも
まず携帯電話とメガネですね。どこ行ったんだろう。 でもずっと探してる、
うん、探してますね。どうしよう、
ね、これで4つ目、財布通帳衣類などが盗まれたと人を疑う。
それはもう
ここまでいくとですね、よく聞くのは、うん、ここまでいくと結構進んでるって言いますね。
あ、そうなんですね、うん、そうかそうか、
ここまでいくと結構進んで、まあご飯を食べたことを忘れるっていうことになるともっと進んでるなんて巷では言うようですけどね、
うんうんうん、
すごく当てはまります、
うん、
で次は判断力理解力のね、あの衰えっていうんで、料理片付け計算運転などミスが多くなった。
うーん、なるほど、うん、
新しいことが覚えられない、話の辻褄が合わない。
そんな、
私も今あの10分ぐらい喋ってますけども、
ね、
よっぽど辻褄どこで合わせようかなって今思ってますけども、
喋りながら考えてるんですか。
そう
じゃあ大丈夫ですね。
テレビ番組の内容が理解できなくなった。
ありますか。
でもあんまりテレビ見ないですからよくわかんないですけどね、時間と場所がわからなくなるっていうのがあるんですね。約束の日時や場所を間違えるようになった、慣れた道でも迷うことがある、
はいはいはい、
ここはまだ大丈夫なのかな。
か、
まあ、ここまでだってほら、時間通りにちゃんとここまで来ましたから。
そうですね、来ました。あと4分ですよ。
そう、ね、人柄が変わる、些細なことで怒りっぽくなった。ああ、ちょっとね、イライラしますね。気短くなったのあります。
本当
ありますよ。周りへの気遣いがなくなり頑固になった。ああ、これもあるかもしれません、
ね。性格じゃないんですかね。
意固人になりましたね。
意固人ですか、
うん、あらあら。自分の失敗を人のせいにする。どうなんですかね。
それはないでしょ。
この頃様子がおかしいと周囲から言われた。この様子がおかしいと。
今そのものが。
どうなんですかね。
どうしよう。
もうお家に帰ったら子供たちに、お父さんこの頃様子おかしいよって言われたらどうしようかなって思います
ね。そしたらもうすぐね。
そうそう。はい、でね、一人になると怖がったり寂しがったりする。
寂しい
そうですかね、うん、一人になるとなんか生成するっていうところもありますけどもね。
生成はちょっと言葉遣いどうですかね。
外出時、
うん、
持ち物を何度も確かめる。
確かめる、
あるかもしれませんね、
う
ん、
私も
よくあの鍵かけたかな、なんかやたら気になるみたいな。
そう、車に何回戻りますね、うん、何回も、
うん、そう、頭が変になったと本人が訴えるって。
本人
自分が頭が変になったって言ってるんですから、これはすごいですよね。でもいいんじゃないですかね。俺頭変になったなっていうぐらい自覚してんだったら、私はボケでないと思いますよね。
でも何が変になったっていう、う
ん、頭が変になった。頭の格好なんですかね、形なんですかね。
ただ
あの、
ね、
よく言うのはあのほらあの酒飲んで、
うん、
俺酔ってないっていう感じとお前一緒なんですよ。いや酒飲んだら酔ってるっていう人が性格だと思いますけども、
一緒かな、
酒飲んで酔ってないみたいな、
うん、俺は酔ってないと。
そう、うん、俺酔ってないみたいなね。どこで主張してるのか分かりません。
ね、
まあそれもある意味、一歩を進んでる状況なんですかね。
あ、そっか。
あとはね、なんか意欲がなくなるみたいな。
なくなっちゃうの？
下着を変えずに身だしなみを構わなくなったとか。
あ、それは ね、
趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなって、だんだん興味がなくなってくるんですかね。
関心しないのな、ダメだな。
詐欺込んで何をするのも億劫になり嫌がる。ああ、シャミになりましたね。
シャミこぎって分かりますか、さっきのキャリっ子じゃないけど。
キャリに引き続きシャミも出してしまい、まあ武将っていうことなんですけども、
そうですね、
武将、
ね、
やっぱり面倒くさがるっていうのはね、ありますけどもね。
トンさんが、うん、そんな和尚は大丈夫ですって。
いや、本当？
うん。多分大丈夫です。
なんか、まあ、こうやって言っている本人を、なんか大丈夫ですよ、うん、お師匠様なんて言われたら、ちょっとまた、ぐぐんとね、行きますけども、こういうのがね、なんかこう、うん、こう紙にこう書いてあるとですね、前はあんまり気にならなかったんですけども、
うん、
なんかふっとこう、目に留まるようになりました、ね。
なんかこう、該当してるかチェックしたんですね。
そう。
読まずにはいられなかった。
でも、なんか本当に短いフレーズなんだけれども、これがその、まず目安の中の、事柄なのかな、なんてね、ちょっとこう思うと、ちょっと目を留めてみると、
いや、
結構、なんちゅうかな、当てはまるとこあるんじゃねえのみたいなね。っていうことは、当てはまるとこあるんじゃないのって自覚した瞬間にですね、半分ぐらい言ってんじゃねえかって、これ。
半分言ってます。
思うよ。いやー、だからね、そういうことを思いながら、こうなっちゃいけないと、こう、ね。また少し踏ん張っていく、
うん、
まあ、踏ん張りきつくすると、
うん、
やっぱりほらプレッシャーがこう多くなってね、
はいはい、
ますますなんかツボにはまりそうな気がしますから、うん、やっぱ適度ほどほどにですね、意識をしてこうね、うん、日常を暮らすっていうのがいいんじゃないかなと。
そうですね、
あまり無理もしない、やっぱりほどほど 中くらいっていうのが一番いいんじゃないですかね。まあ、気張らず、ほどほど中くらいに生きるというところにですね、明日ちょっとこう、見出していきながら、楽しんでいきたいなと思っているのが、今日でございますが。
そう、乃木坂さんもね、うん、あ、ほら、14日に県外に行くから方言気をつけようって、キャリッコの先の話ですけどね。県外でキャリッコって言ったら、ポッカーン。すごいなぁ。
キャリーケースは忘れないでくださいね。
そうですね。うまいなお嬢様、さすが見事。
好き好き好き好き好き好き、一休さん。一休さん。
そんなお嬢の独り言。一休さんをリピートしてしまいました。
そうですね、今途中まで多分ご栄華を歌うか迷われたでしょうね。一瞬の迷いを感じましたけど、どうですかね。
深いですね。なんか一瞬の中でなんか心の動揺をですね、なんかこう感知されるとなると、なかなかね、はい、長いお付き合いなんでしょうね。
そうですね、はい、でも私一休さん聞けてよかったです。
よかった、
はい、いいですね。楽しい話でした。はい、はい、ここまではそんなお嬢の独り言、横手市平川町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職でした。お嬢様ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。